Chizuoka Circular Lateral Sound. FM High 769.
FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。第二金曜の人にぞっこんは、静岡市にある浅畑遊水地、ここを中心に官であるとか民であるとか、また経済界であるとか、そして周辺の施設であるとか町内会であるとか、本当に大勢の皆さんが一緒に関わりながら守っているこの浅畑の遊水地周辺の環境、そしてここを舞台に活動しているという、そんな皆さんをお招きしています。今回は浅畑ウェットランドクラブの竹内紗恵子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。竹内さんは、周辺にお住まいというわけではない？
そうですね、少し離れてるんですけども、静岡市の駿河区に住んでます。
そうですか、
はい、
このウェットランドクラブとはどういう関わりだったんですか？
もうだいぶ20年以上前から実を言うと関わりはありまして、植物研究会という、静岡県に研究会があるんですけども、
植物研究会という県内の組織があるんですか？
はい、はい、静岡植物研究会というものがありまして、でそこで毎年浅畑っていうのは、活動場所として、特別な湿地の植物があるということで、そこの観察会をやっていたもんですから、もうだいぶ前から関わりはあるんです。実際本当に関わり始めたのはここ数年なんですけれども。
これじゃあ浅畑、はい、自体は県内的に見てもなかなか面白い、
はい、こういう湿地環境で貴重な植物がいっぱいあって、これだけ広がりがあって市街地に近いというのはなかなかない地域だと思います。
あ、そうなんですか、はい、じゃあこれは少し広げて、例えば日本全国的に見ても、
はい、
特有
ですね。植物的に、私植物の専門なんで、ちょっとそういう話にさせていただくと、はい、うん、もうなかなか今見られない植物がたくさん残っている、そういった地域になってます。
ほー、それはじゃあ観察会の方も皆さん、これ朝方へまた行こうぜっていうのでよく集まってきてらしたんですね。
はい、
じゃあ長いこと見守ってらっしゃるので、
はい、
随分変わってきたなとか、あるいはその蘇ったのか、はい、あるいは逆だったのか、はい、そのことも知ってるわけですね、歴史も、はい、
そうですね、うん、昔は遊水地ではなくて、本当に水田とか沼とか、そういう農作業をする場所という形だったのが、まあ、だんだんと遊水地という七夕豪雨の関係もあって、うん、遊水地化していきましたので、はい、私がその20何年前に通ってた頃とはもう全然様相は違いますし、その頃はまだまだ田んぼがたくさんあって、うん、田んぼの中のちょっとした片隅に湿地性の植物が残っているといった感じでした。
そうか、じゃ今の方が逆に一面に湿地帯になったってことですか？
そうですね、それでも乾燥地化したり、うん、やっぱり人が関わることによって維持されていくのが湿地ですので、なかなかそういう農作業等の人の管理がなくなってしまうと、うん、そうですね、一種類の植物とか、まあ、多年草といってずっと何年も何年も生きる植物が優先して単一な群落になってしまって、はいはい、それでなかなかその貴重な植物っていうのが減ってきてしまっているという現状はあります。
やっぱりそういうことなんですね、はい、減っちゃうんですね、はい、まあ、環境っていうのはその移ろうのは当然かと思いますけど、じゃあそのスピードは割と早い？
早いですね。
うん、これは人の暮らしがやっぱり速いスピードで変わってきているって証なんですね。はい、で、じゃあ今もその静岡の植物研究会には所属してらっしゃるんですか？
今はちょっと所属してないんですけれども、うんうん、でもそこの方たちとのやっぱり関わりがあって、今の浅畑ウェットランドクラブの方でもそこの会員の方もいらっしゃるので、つながりはずっとできています。
なるほど。はい、で、じゃあ浅畑ウェットランドクラブに入ったのはここ数年。
はい。
ということなんですね、はい、でこの浅畑ウェットランドクラブっていうのはどんな活動をしているところかご紹介ください。
あ、はい、浅畑っていうとやっぱりまずカヤネズミ、それと水アオイ、それとオニバス、うん、この3つを中心に、これらの環境を守ることによって で、他の生き物も守れるっていう観点から、この三つを、分かりやすく、皆さんに分かりやすくするために、この三つを掲げて、保全活動をやっているんですけれども、
カヤネズミという、はい、とても小さな、はい、カヤの本当にスッスッと立つような、はい、言ったら葉っぱですよね。
はい。カヤネズミっていうのは、日本で一番小さいネズミで、もうほんの6センチから7センチぐらいしかなくて、それに尾がつくという形なんですけれども、ちょうど遊水地にある尾木とか、ヨシのところに、丸い巣を編んで作って。
鳥の巣ですよね、あれね。
はい、鳥の巣は、お皿のもありますし、こう丸いのもあるんですけれども、ネズミとして、ああいう丸い巣を作るっていうのは、他にいない動物になりますので。
ああ、そっか。
はい。
そうですね。ネズミが巣を作るって、はい、うちの中にね、家の隅に穴を、はい、なんか開けてとかっていう、その昔の話みたいな。
そうですね。天井にこう、ネズミがこう駆け巡るっていうのと同じですけれども。
巣は確かに聞いたことないですもんね。はい、
ですので、器用に編むんですよ。ヨシの葉っぱを裂いたりとか、そうやってもう丸く綺麗に作るもんですから、そういうのがやっぱり住める環境を残したいっていうことで、草刈りをしたりですとか、本当に管理をしたりですとか、草刈りをするときにも順番を考えて、その、カヤネズミが生息できるような感じで、こう順番に草刈りをしていくとかですね。
カヤネズミ様々になってるわけですね。そうです。
カヤネズミもやっぱりそういった環境が今減ってるもんですから、なかなか全国的に見ても数が減っている動物になってきますので、
本来は日本全国にいた、
はい、はい、そうです、そうです。日本全国の里山、水田地域に、付随していた動物になるんですけれども、
この頃聞かないってことですね。
この頃少なくなってますね。私もいろんな調査でいろんなところで調査してるもんですから、はい、そこでもちろんトラップとか仕掛けてこう、いる生息は分かってるんですけれども、それでも昔に比べてだんだんとそういう環境がないことによる個体数が少なくなるという現状が出てるかと思います。
今お話出ましたけれど、実は竹内さんはそういう植物調査などをやってらっしゃるということが生業になってらっしゃるというので、全国のこともご存知で、あちこちね詳しくてらっしゃるんですけど、じゃあカヤネズミ自体はその全国的に見て、その浅畑遊水地には数はある程度は確認されてる、
はい、確認されてますね。
それは絶滅の心配はなさそうですか？
やっぱり環境がなくなってしまえば、数は減ってしまうというのはありますけれども、今のところは私たち地域の人間が保全もしてますので、カヤネズミの生息はこれからもしていけるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。で、次に水青いって話が出てきましたが、これはどんな植物でしょうか？
はい、これはですね、夏から秋、特に秋にかけて青紫色の花を咲かせるんですけれども、葉っぱがハート型をしていて、それより高く花を咲かせてとても綺麗な花なんですけども、これも実を言うと一年草でして、種で発芽してその後花が咲いて実を結んで終わるという植物ですので、なかなかそういう一年草っていうのは水田を使ったりとかしてかく乱しているところでないと生育ができない。
あ、そうなんですか。
はい、そういうかく乱をしないと、どんどんどんどんその多年生と呼ばれる植物に置き換わっていってしまって、
あ、そうか、はい、新たに出ないといけないからってことですね。
はい、多年草の方がやっぱり強いんです。
ああ、もうここバーッタって静岡弁で言うところのね、はい、どうかないって言ってるのがどんどんいっちゃうと、
はい、
今からちょっと出ようと思ってるんだけどどうにかなりませんかって言われても、どうにもならないって言われちゃうわけですね。
はい、そういう植物はみんな背が高いですので、背が低い植物でもう日当たりを好むっていう植物はどうしても追いやられてしまう。
そういうことですよね。はい、そのためには人が、はい、そこの耕しであるとか、はい、手が入るとか、人が入ってきて、はい、周りがなんとなく踏み潰されたりとかっていうことがないと出てこれない。
はい、はい、でなおかつ発芽するときに水が溜まってる状態じゃないと発芽ができない種類なんですよ。ですので、どんどん今浅畑もちょっと乾燥地化してきてしまってる部分があるんですけれども、そういうところでは生育できなくなってしまっているので、なかなか保全しているところがあるんですけれども、そういう人の管理を加えていかないとなかなか残せれない状態になってます。
お日様ですね、はい、なかなかのね、はいそれが水青い、
はい
はい、ただ、観察会が開かれるくらいには残っている、
はいはい、ですので毎年秋になると水青い観察会とか、うん、その秋の時期に見られる湿地性植物のお散歩観察会的なこともやっております。
そういう話を聞いてからやっぱり見ると愛おしさが変わってきますよね、はいはい、不思議ですね。さあ、もう一つありましたよ。三つということで、はい、カヤネズミ来ました、水青い来ました、オニバス。
はい、オニバス。オニバスが、なかなかこれももう生育しているところが少なくてですね。はい、これも一年草なんです。
あんなものがね。
葉っぱはですね、一番大きい時で204センチ葉っぱを確認しているんですけれども。
すごい、ベッドになる。
はい。まあ、いわゆる第一コーク、第二コーク、第三コーク、第四コークとかっていうコークで朝バタはよく言われてるんですけれども、その第一コークで2010年にまた発芽しだして、でも昔江戸時代とかその頃はたくさんも朝バタの地域にあった植物なんですけれども、それからしばらく消えていて、それでまた生育が見られるようになった植物で、本当にここ数年前まではもう池一面に夏は全部開放水面と呼ばれる部分が覆ってしまうぐらい生育できていたんですけれども、去年ぐらいからなかなか生育が難しくなってきて、今ちょっと生育が衰えている状態ではあるんですけれども、今その第一コークから今度は第三コークと呼ばれている方で生育が見られるようになって、今度9月に観察会もやるんですけれども、はい、そちらは第三コークでやる予定になっています。
オニバスも一年草なんですね、はいはい、これはなんかハスの実とかハスは食べられないですか？レンコンは。
レンコンはですね根茎と呼ばれる部分が食べれるというふうにはなってるんですけども、一番食べられているのは葉っぱの部分の絵で葉柄と呼ばれる部分があるんですけれども、
なんか人の名前みたいですね、
はい、その葉柄の部分をオニバスって全てにトゲがあるんですよ。葉っぱの両面にもありますし、その葉柄にもありますし、
鬼っていうだけありますね、
はい、ハスに似ていて、まあ、鬼のようにトゲがいっぱいあるからオニバスっていうんですけれども、その葉柄の皮を剥いて、それで、それをこう軽く茹でて味付けて食べるとかっていうのは、いろんなところで特に新潟なんかは有名で、ガタ鍋っていうのがあって、ガタ鍋、はい、ガタ鍋っていうのがあって、
渡辺さんみたいですけどガタ鍋と葉柄で覚えやすいですね、
はい、そういうのをやっていて食べているという地域もありますので、まあ、私たちとしても、まあ、関わって食べて保全していこうという考え方も、
ね、いいですよね、はい、それね、
はい、
食べられます、私たちも。
そうですね、たくさんこれから増えていって、皆さんがオニバスっていいねって言ってくれれば、そういうだんだんと広げることもできると思いますので、そしたら皆さんのお口に入る時もあるかと思います。
まあ、ご当地には沼のばあさんという昔ながらの民話が伝えられています、はい、まあ、民話というか伝説というかね、
はいはい、
守り神になっていくおばあさんですけれども、はい、物語の中にもそのオニバスが登場してますよね、はい、
最後のところで飢饉を救う、村人たちの飢饉を救うのに池の中から出てきたのはオニバスであるという伝えがありまして、ただ後世になるとですね、だんだんとハスに置き換わっているんですけれども、
普通のね、はい、レンコンに
どうしても朝旗って朝旗レンコンも言うんですので、はい、そちらに置き換わってるんですけれども、本来はオニバスの種を食べた、それで飢饉を救ったという話があります。
はい、はい、ってことはそれだけやはり地にはたくさんのオニバスが出ていた、はい、毎年出ていたってことなんですね、はい、飢饉になるような時にも強く育ったってことですか？
はい、そうですね。
はあ、いや面白いですね。
1個の花が咲くとその1つに108つの種が実るって言われてるんですよ。
煩悩か。
実際、はい、煩悩のように、はい、ですので実際数えてみたらやっぱり110とか入ってるんですよね。
さすが専門家、数えますね
数えましたよ、皆さんで。
はい、そうか、その姿を見るのもでも楽しみですね、はい、でこれだけね詳しくて楽しいお話をしてくださる竹内さんですので、実は富士ミューのね、
はい、
富士の国自然環境史ミュージアムのサポーターでもいらっしゃって、現在富士ミューではサマー シーズンのイベントが行われているんですけども、その中の、1話に出てらっしゃるんですね。これから出るんですね。8月18日土曜日、はい、そのオニバスの話とスタンプ染め、これスタンプにするってことですか？身を。
身をじゃなくてですね、傭兵の部分が、実を言うと、そのレンコンの輪切りをしたみたいな感じで、中に穴が開いてるんです。
あ、
それを、スタンプのように使って、うん、バッグを作るということをやりますので、まだ、募集は一回締め切ってるんですけれども、はい、半分程度しか人が集まってませんので、午前の部と午後の部とあるんですけれども、うん、そのどちらでも当日来ていただければご参加いただけますので、はい、ぜひ来ていただければと思います。
8月18日土曜日、午前は10時半から、はい、午後は1時半からとなっています。オニバスの話とスタンプ染め、竹内さんがお話ししたり、指導したりしてくれますよ。料金としては材料費だけですね。これ200円かかるということなんですけども、はい、富士見湯に行っていただいて、こういうのに参加したいというのでお話ししていただければわかるかなというふうに思います。はい、ちなみに竹内さん、これね、
はい、
オニバスを中庭って書いてあるんですけど、はい、富士見湯の中庭に今植えてるんですか？
はい、植えてます。ちょうどここが、開館して3年目になりますけれども、うん、最初の年から中庭の方に朝畑ウェットランドクラブと、ここの、学芸員の方たちと協力して、あとサポーターにも今は協力していただいてるんですけれども、それで朝畑のいろいろな貴重な湿地性の植物を持ち込むということをやってますので、その中でもオニバスもメインで大きく、生育していますので、今一番大きいので120センチの葉っぱになってますので、ぜひそれもお話の中で実際中庭に降りてきて皆さんに見ていただきますので、うん、来ていただければと思います。
あと竹内さん、その湿地の自然を持ち込むって結構大変そうに聞こえますけど、
はい、
普通にだってね、その辺のプランターに植えるようにこうそのお庭のところに、はい、花壇作って植えるわけにいかないじゃないですか。
そうですね。ただああいう水環境の広いところが中庭にはありますので、うん、プランターに浅畑の土を持ってきて、はあ、ただ湿地性の土壌ですので普通の土よりすごい重いんですけれども、
そうです、ね、
皆さんで運んで、うん、それで土を入れて、うん、それで、移植をして、で中には種から発芽させて苗になった状態から植え込んでるものもありますし、植えてるもの自体が結構一年草が多いもんですから、そういうのは発芽させたりとか、もう3年目になってくると毎度種子って言って土の中に種が前のがあって、それを攪拌することによって次の年発芽してくるって
自然に出てくる、
はい、です。ですので今はそんな感じで、維持管理しながら、なるべく多くの方たちに浅畑に来てほしいという思いから、 あそこでしたら皆さん交通の便もいいですので来ていただいて見ていただいて実際の浅畑へ行ってもらうという形で中庭をやらさせていただいてます。
でももう一つは、はい、この温度とか日の当たり方とか、はい、風の様子とか、
はい、
浅畑と大家じゃかなり違うんじゃないですか？
それでも日当たりがいいっていうことと、うん、まあ、オニバスは水温が高い方がいいんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、ですのでちょっと環境は違いますけれども、うん、最初の段階から育てるので植物にも適応能力がありますので、
あら強いんだ、はい、みんなやっぱり自然の子は。
はい、
へー、でじゃあそこに再現をしておりますので、はい、中庭に、はい、これちょっとよく見た方がいいですね。
そうですね、
忘れずに、
はい、なかなか現地へ行くと広い範囲に生育しているので、うん、探しに行くのが大変かと思いますけども、
湯水地はね、
はい、中庭では濃縮した感じ で、
ね、
本来隣同士に並ばないものも並んでますのでぜひご覧いただければと思います。
はい、はい、今言ったそういうお話も含めて聞けるのが、繰り返しますが、8月18日土曜日になってます。午前と午後2回ありますので、こちら直接会場富士見湯に、富士の国自然環境史ミュージアムまでお出かけになってみてください。竹内さんはずっともう植物のそういうお仕事をやってらっしゃるということなんですけど、もともとお好きだったんですか？
大好きでしたね。小学校の頃から植物図鑑片手に校庭を歩いて回るという。
女の子にしてはちょっと珍しい方ですよね。
そうですね、はい、
何がそんな惹かれたんですかね。
ででしょうね。家族で植物をやっている人間もいないんですけれども、うん、もうその頃から好きでやってましたね。
もうニコニコになっちゃうんですけど、
はい、
好きな植物トップ5とか言ったらあるんですか？
トップ5、まあ、オニバスは本当にすごく気に入っている植物の一つなんですけれども。
どういうところが？
やっぱり姿、形、トゲがあるところとか、そういうところが魅力ですね。
面白い。女の子だとね、こう花が咲いて可愛いとか、なんかそういう風情を言いそうな感じなんですけど、はい、まあ、それ心底好きになっていろいろ見ていくと、研究すればするほど惚れちゃうんですかね。はい、まあ、こういう熱のある方がやってくださってますので、朝畑ウェットランドクラブもまたね、新しいメンバーもいつでも入れるようですし、はい、はい、ぜひ見ていただきたいです。また、今お話ししたように、富士ミューでサポーターもやってらして、時にはこうやって皆さんにお話をしてくださいますのでね、はい、竹内紗友子さん、発見したらぜひ駆け寄って皆さんお話を聞いてみていただきたいなというふうに思います。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。